最新のテック情報をあなたに。テックキャスト。
こんにちは、はるかです。2026年6月27日土曜日です。気になるニュース一緒に深掘りしていきましょう。さて、6月27日は演説の日なんだそうです。1874年の今日、思想家の福沢諭吉が慶応義塾の三田演説館で日本で初めての演説会を開いたことに由来するそうですよ。自分の考えを言葉で組み立てて多くの人に伝えるって、今も昔もすごく大事なことですよね。このポッドキャストも声で情報を届けるメディアとして、分かりやすく面白く伝えられるように頑張りたいなと改めて思いました。今日はまず前半で、日本列島に迫る台風とそれに重なる地震のニュースという私たちの安全に直結する重要な話題をまとめて取り上げます。そして経済の話題にも少し触れます。後半では防衛分野でのドローン開発や自動車の大規模リコールといった最新の技術動向について見ていきたいと思います。
まずは気象と災害に関するニュースです。今、日本列島には台風7号と8号、いわゆるダブル台風が接近していて、各地で警戒が強まっています。ヤフーニュースの記事を複数参考にしながら状況を整理していきましょう。今回の特徴は、台風が直接接近する前から広範囲で大雨が降っている点です。気象予報士の矢沢剛さんによると、これは梅雨前線が同じ場所に停滞しているところに台風から暖かく湿った空気がどんどん送り込まれているためだそうです。すでに京都府精華町では土砂崩れが発生し、警戒レベルで最も高い緊急安全確保が出されるなど深刻な状況になっています。今後の進路ですが、まず台風8号が今日の夜から明日の朝にかけて、そしてその後に台風7号が近づいてくる見込みです。関東地方にはこの2つの台風が相次いで影響を及ぼすダブルピークが予想されています。明日の朝にまず8号による雨のピークが来て、その後午後には7号の雨雲が接近。さらに前線の影響も続くため、東京都心では明日一日中雨が強まる見込みだということです。まさに行き着く暇もない状況ですね。大雨だけでなく風にも注意が必要です。関東甲信では明日一日中暴風にも警戒が必要で、今回は雨台風でありながら風もかなり強まると専門家は指摘しています。川の増水や氾濫、低い土地の浸水、土砂災害はもちろん、アスファルトで覆われた都市部で排水が追いつかなくなる内水氾濫にも注意が必要です。そしてこの大雨の状況に追い打ちをかけるように、昨日26日の夜10時半ごろ、山梨県で最大震度6弱を観測する地震がありました。震源は山梨県東部の富士五湖で、地震の規模を示すマグニチュードは 5.6 と推定されています。この地震を受けて気象庁は会見を開き、まず富士山の火山活動に特段の変化は見られないと発表しました。これは少し安心できる情報ですが、一方で非常に重要な注意喚起も行っています。それは揺れが強かった地域では地盤が緩んでいるため、大雨による土砂災害に十分注意してほしいということです。地震によって地盤が緩むと、普段なら耐えられる雨量でも水が染み込みやすくなって崖崩れなどが起きやすくなるんですね。まさに台風による大雨と地震による地盤が緩みという複合災害のリスクが非常に高まっている状況です。気象庁は今後1週間ほど、特にここ2、3日は昨日と同じ最大震度6弱程度の地震が起きる可能性があるとして、引き続き注意を呼びかけています。専門家も警鐘を鳴らしています。東京大学地震研究所の石山達也准教授は、今回の地震が起きた丹沢山地周辺はもともと逆断層型の地震が時々発生する場所だとしつつ、丹沢は急峻な山地で、すでに斜面崩壊が起きている可能性もある、雨が降り続けていることで今後土砂災害が起きることも警戒してほしいとコメントしています。実際に震度6弱を観測した富士川湖湖町では、ホテルの従業員の方がドンという下から突き上げるような衝撃があったと証言しています。また富士吉田市ではブロック塀が崩れるといった被害も報告されています。幸い今のところ人的被害の通報はないとのことですが、予断を許さない状況です。
台風と地震、
この2つの自然災害が同時に私たちを脅かす可能性があるということをしっかりと認識する必要がありますね。お住まいの地域のハザードマップを改めて確認したり、避難場所や避難経路を家族と話し合っておくなど、万が一の事態に備えて今できる準備をしておくことが本当に大切です。皆さん、どうか安全を第一に行動してください。
さて、少し話題を変えて、今度はお金と経済の話です。こちらもヤフーニュースからですが、日本国内で純金融資産1億円以上を持つ、いわゆる富裕層の数が過去最多を更新し続けているという記事がありました。この記事は野村総合研究所の調査データをもとにしています。この調査では、預貯金や株式などの金融資産から住宅ローンなどの負債を差し引いた純金融資産額をもとに、世帯を5つの階層に分類しているんですね。具体的には、一番多いのが純金融資産3000万円未満のマス層で、全世帯の約8割、およそ 4424.7 万世帯を占めています。その上が3000万円以上5000万円未満のアッパーマス層、5000万円以上1億円未満の純富裕層と続きます。そして今回の主役である1億円以上5億円未満の富裕層が約 153.5 万世帯、さらに5億円以上の超富裕層が約 11.8 万世帯、この2つを合わせるとなんと約165万3000世帯にもなるそうです。これは日本の全世帯のおよそ33世帯に1世帯、つまり約 3% が富裕層に該当するという計算になります。この数字、皆さんはどう感じますか？富裕層の数が増え続けている背景には、近年の株価の上昇などが影響していると考えられます。資産運用がうまくいって、資産を大きく増やした人が多いということなんでしょうね。記事では、もともとマス層だった世帯が着実に資産を増やして、純富裕層や富裕層へと移行するケースも増えていると指摘しています。経済の先行きが不透明だと言われる中で、こうして資産を増やしている人たちがいる一方で、大多数はマス層であるという現実もあります。この格差が今後どうなっていくのか気になるところですよね。夏のボーナスシーズンも近づいていますし、この記事をきっかけに自分自身の資産形成や将来のお金について考えてみるのもいいかもしれませんね。さて、ここからは技術の話題に移りましょう。経済の話から一転して、今度は防衛や自動車といった産業分野の技術ニュースを見ていきたいと思います。
まずは防衛技術に関する興味深いニュースです。日本の川崎重工業とヨーロッパの航空機大手エアバスが、防衛用のドローン、つまり無人機の開発で提携することを発表しました。この提携、具体的に何をするかというと、エアバスなどが開発しているユーロドローンという大型の無人機に、川崎重工が持つ技術を搭載して、新しい能力を持ったドローンを共同で開発しようというものなんです。ユーロドローンは非常に長い時間空に滞在できるのが特徴で、情報収集や監視任務に優れています。一方、川崎重工の強みは、海上自衛隊に納入している P1 哨戒機や潜水艦の製造で培った技術、特に対潜水艦の技術です。海の中に潜んでいる敵の潜水艦を見つけ出すノウハウですね。この川崎重工の監視システムや探知技術をエアバスのユーロドローンに組み込むことで、より高度な海洋監視が可能な無人機を開発し、最終的には海上自衛隊向けに提案することを目指しているそうです。この提携の背景には、現代の安全保障環境の変化が大きく影響しています。皆さんもニュースでご覧になっていると思いますが、ロシアによるウクライナ侵攻や中東での戦闘では、ドローンが非常に重要な役割を果たしています。安価で大量に投入できるドローンが戦いの様相を大きく変えているんですね。こうした状況を受けて、日本政府も防衛力を強化する上で無人機の活用を非常に重視しています。国内の防衛産業の最大大手である三菱重工もドローン開発に力を入れている中で、川崎重工はヨーロッパのトップ企業であるエアバスと手を組むという選択をしたわけです。 これは自社だけでゼロから開発するよりも実績のある機体をベースに国際協力で開発を進める方が技術的にも時間的にもコスト的にもメリットが大きいと判断したからでしょう。異なる国の企業が持つそれぞれの強みを持ち寄ることでより高性能な製品を効率的に生み出すというのは他の産業でも見られる動きですが、防衛分野でもこうした国際連携が加速しているんですね。日本の防衛技術が世界とどう連携していくのか、今後の動向に注目です。
最後に、私たちの生活に身近な自動車の話題です。日産自動車がノート、ノートオーラ、エクストレイルの3車種、合計で60万5095台という大規模なリコールを届けれました。リコール、つまり回収・無償修理の原因は、ハイブリッドシステムに使われているリチウムイオンバッテリーを制御する装置の不具合です。具体的には、この制御装置のプログラム、つまりソフトウェアの設定が不適切だったために、バッテリーが正常に作動しているにもかかわらず、異常が発生したと誤って判定してしまうことがあるそうです。コンピューターが勘違いをしてしまうと何が起こるかというと、安全のためにモーターへ送る電気を制限してしまうんですね。その結果、加速が鈍くなったり、最悪の場合、走行中にモーターへの電力供給が完全に止まって車が走れなくなってしまう恐れがあるとのことです。すでに452件の不具合が報告されていて、物損事故も1件発生しているそうですが、幸いにも怪我人はいないということです。日産が行う改善策が、このバッテリー制御装置のプログラムを新しいものに書き換えるというものです。これはまさに現代の車が走るコンピューターであることを象徴するような事例ですよね。昔の車なら機械的な部品の交換が必要だったような不具合も、今ではソフトウェアのアップデートで解決できるケースが増えています。ここで少し技術的な話を深掘りすると、最近はソフトウェアデファインドベイクル、略して SDV という言葉がトレンドになっています。これは車の機能や性能がソフトウェアによって定義され、購入後もソフトウェアのアップデートで進化していくという考え方です。今回のリコールはまさにそのソフトウェアの品質がいかに重要かを示しています。60万台以上という大規模なリコールにつながったわけですから、プログラムの設計やテストがいかに大変か、その責任の重さがうかがえます。また今回のプログラム書き換えがオーナーがディーラーに車を持ち込んで行われるのか、それともスマートフォンのように無線通信で自動的にアップデートされる OTA オーバーズエアで行われるのかは記事では触れられていませんが、今後は OTA によるリコール対応が主流になっていくはずです。そうなるとユーザーの利便性は高まりますが、同時にサイバーセキュリティのリスクなど新たな課題も出てきます。便利な技術の裏側にある品質管理や安全性の確保について、自動車メーカーはこれまで以上に真剣に取り組む必要がありますね。
今日のポッドキャストはここまでです。前半では台風と地震という複合災害への備えの重要性について、そして日本の富裕層が増えているという経済の話題を取り上げました。後半では川崎重工とエアバスによる防衛ドローンの共同開発、そして日産の大規模リコールから見る自動車のソフトウェア化という2つの技術ニュースを深掘りしました。自然の脅威から最新技術の動向まで、いろいろな角度から今の社会を見ることができましたね。次回の更新もお楽しみに。はるかでした。バイバイ。